それでは聖書をお読みいたします。今日の聖書は使徒言行録2章の1節から13節です。新約聖書の214ページになります。お読みします。50歳の日が来て、使徒が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。さて、エルサレムには天下のあらゆる国から帰ってきた信心深いユダヤ人が住んでいたが、この物音に大勢の人が集まってきた。そして誰も彼も自分の故郷の言葉が話されているのを聞いて、あっけに取られてしまった。人々は驚き怪しんでいった。話をしているこの人たちは皆ガリラヤの人ではないか。どうして私たちは命名が生まれた故郷の言葉を聞くことになるのだろうか。私たちの中にはパルティア、メディア、エラムからの者がおり、またメソポタミア、ユダヤ、カプドキア、ポントス、アジア、フリギア、パンフリア、エジプト、キレネに接するリビア地方などに住む者もいる。またローマから来て滞在中の者、ユダヤ人もいれば、ユダヤ教への改宗者もおり、クレタ、アラビアから来た者もいるのに、彼らが私たちの言葉で神の偉大な技を語っているのを聞こうとは。人々は皆驚き戸惑い、一体これはどういうことなのかと互いに言った。しかし、あの人たちは新しい葡萄酒に酔っているのだと言ってあざける者もいた。イエス様が十字架にかかったのは杉越のお祭りの日でした。その日から50日目、その間にイエス様は復活をして、お弟子さんたちと40日一緒に過ごし、そして天に帰られました。残されたお弟子さんたち、イスカリオタのユダはいませんから11人ですね。11人のお弟子さんたちはお祈りをしていました。すると突然聖霊が一人一人の頭の上に下ってきて、11人のお弟子さんたちは自分たちが今まで使ったことのないような言葉、外国の言葉、いろいろな国の言葉で話し出しました。みんな神様について話を始めました。さて、この話は一体どういう物語、どういうことを私たちに告げているのでしょうか。このペンテコステから教会は始まったと言われています。ちょっと待ってくださいませ。音入ってるってどういうこと？
音が聞こえないっていうの。
マジで。入ってます？すいません、なんか音が入っていないという方もいらっしゃるようなんですけれども、聞こえてらっしゃる方もいるということで、ちょっと、不具合の、何か調子は分かりませんけれども、入っているという前提で話を進めてください。ペンテコステの話です。お弟子さんたちがいろいろな国の言葉で喋り出した。で、これは教会が始まった日、教会とはこういうものだということを聖書は告げています。 一つには私たちは言葉というものであの人たちとお話ができない、向こうの人たちとは言葉が通じないという、まあ、言ってみればちょっとした弊害というか難しいことが起こります。ですけれども言葉が通じる、そうするとその壁、溝というものはなくなります。教会と言っていますけれども、これは世界の本当の姿というふうに考えてもいいでしょう。私たちの世界はここまで行ったら行き止まり、ここから先は怖いところ、ここから先はもうお仲間はいない、友達はいない、敵ばっかり、そういうふうに世界のことを考える時もあるかもしれませんけれども、本当の世界はそこから先を行っても大丈夫、どこまで行ってもお友達仲間がいるよ、本当は世界はみんなお友達なんだということをこの聖書の物語を一つ言っているのでしょう。そしてもう一つです。こちらのもう一つの方がもしかしたら大事かもしれません。それは今日の物語の中でエルサレムに帰ってきたユダヤ人たちというのは出てきます。この人たちもともとはイスラエル、ユダヤで生まれた人ではありませんでした。遠い外の国で暮らしていました。お父さんもおじいさんおばあさんもそのまた先の方たちもみんなその国で自分はユダヤ人なんだということが分かっていましたけれども、その遠い国で暮らしていました。でも、もうすぐメシアがやってくる。そういうお告げを受けて、みんなエルサレムに帰ってきた、その人たちです。ですけれども、その人たちは、自分が生まれ育った国の言葉をユダヤに帰ってきて使うことはできません。もちろん、言葉が通じないということもあります。でももう一つは、どうしてその人たちはもともとそういった遠い国で暮らすことになったのかといえば、それは戦争で負けてしまったからです。捕虜として連れて行かれてしまったからです。しぶしぶ連れて行かれた。別れ別れにされて連れて行かれた。遠い国で暮らす、それはイスラエルの人たちにとっては悲しい悲しい経験の経験です。心の傷です。その国の言葉、それを使う。それはイスラエルの人たちが負っている悲しい傷を思い出すことです。ですからその傷に触れるのはやめよう。その傷のことは忘れよう。その傷のことはもう触ってはいけないんだ。もうないものにしよう。みんなそう思って、エルサレムに帰ってきた時には自分が生まれ育った国の言葉、まあ外国の言葉ですけれども、その言葉をもう使うことはしませんでした。それは言ってみれば悲しい歴史の言葉です。ところがペンテコステの日に自分たちが忘れよう忘れよう忘れようとしていたその言葉が聞こえてきました。あれ？普段この街で使われている言葉じゃないよ。あれ、この言葉、僕が育った町の言葉だ。僕が育った国の言葉だ。私たちが遠い国でお父さんお母さんたちと一緒に暮らしていった時に使っていたあの言葉が今聞こえてくる。何言ってるんだろう。あららら、ら、神様のことを言っている。神様を褒めたたえている。自分たちの傷、それは暗い過去の思い出です。その暗い過去の思い出は決して明るいものになるはずがないとみんな思っていました。でもペンテコステの日に起こったことは、その暗いはずの言葉がとても明るい明るい言葉を語っていたということです。これは何を言ってるんでしょうか。私たちも多分同じような経験があるのではないでしょうか。自分のこれまで歩んできたこと、忘れてしまいたいこと、思い出したくないこと、あんなことはなければよかったのにと思ってしまうこと、そういうことが私たちのこれまでの歩みの中にも少しはあります。でもそれは忘れなければならない事柄、捨ててしまった方がいいような事柄かといえばそんなことはありません。 ペンテコストの日に起こった出来事は私たちにも起こります。私たちがもういらないと思っていたこと、それはやがてとても明るい事柄として帰ってきます。辛い、悲しい、思い出したくない、あります。今のこのコロナという感染症が流行っているこの私たちの出来事も、今しばらくの間は少し悲しい出来事でしょう。そしてもしかしたらそれは思い出したくもないような出来事として私たちの記憶に刻まれるかもしれません。でもそれも必ず明るい出来事として帰ってきます。一体今私たちがなぜこんな辛い目に遭わなければならないのか、怒りたくなります、悲しくなります、呪いたくなることもあるかもしれません。でもその前にペンテコステの日のことを思い出してみてください。必ず明るい言葉として、明るい出来事として私たちの前にそれは帰ってきます。何一つ私たちに無駄な時間はありません。何一つ私たちにいらない時間はありません。全部は神様が与えられた必ず意味のある言葉、大切な時間です。どんな気持ち、どんな感じの私たちはそれぞれの時を過ごしている時になるのでしょうか。嬉しい時もあれば悲しい時、怒る時もあります。でもそれは全部大切な時間です。その大切な時間、私たちはこれからも過ごしていきましょう。時間も全部大切、遠い場所も全部大切なお友達。時間も場所もいらないところ、いらない時間は一つもありません。ペンテコステの日にそのことをどうか覚えて、この一週間をまた歩み出していきましょう。お祈りをします。聖なる神様、あなたによって私たちは守られ支えられています。すべてが整えられ祝福されています。私たちがどうかそのことを信じることができますように、いつも明るい気持ちで歩むことができるように守り導いてください。この祈りをイエス様の名前を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。